青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは、弘前大学医学研究科 COI 推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは、株式会社丸大桜井薬局、代表取締役社長の桜井清さんです。桜井さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
丸大桜井薬局と言いますと、先生、市内、県内でね、本当に至るところでこう目にする、ハッピードラッグさんなんですよね。
わかりますよ。
はい。ね、そのお名前で、すごく親しんでいるんですけれども、ね、今日は桜井さんにいろいろお聞きしたいと思うんですが、まず桜井さんご自身についてちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、はい、ご出身はどちらでいらっしゃるんですか？
青森市生まれ、青森市育ち。
あ、そうなん
です。大学が仙台です。
あ、大学で仙台に行かれて、こちらでその社長さん業ということなんですけれども、そこに至ったこう経緯みたいなものを少しお話しいただいていいですか？
本当は薬屋さんなんかやりたくなかったんですけど、どうしても帰ってこいって言って、
なるほど。
で、学校を卒業すると同時にですね、
同時にですか？
連れ返されたみたいな状況。
なんか首に縄かけられたみたいな。
そんな感じですね。
え、そうなんですか。で、お戻りになったら、それが丸大桜井薬局さんだったんですか？
そうですね、47年にですね、母親が会社作りまして、でその48年に何のためかというと、学校終わってすぐ呼び戻すために会社が作られてんですね。
すごい。
ほんで帰ってきました。
計画的だね。
社長のために作られた会社だったんですね。
ですから少し売り上げがあって、豊かな生活ができるんじゃないかと思って帰りました。ところが全然お客さんの来ない店でございまして、
あれ、はい、
1時間に2人か3人しか来ないというのがスタートです。
じゃあ桜井さんは薬剤師さんでいらっしゃるわけですよね。
一応、母親の力で薬剤師学校出させてもらって
そうなんですね、
はい、
でそれでこう帰ってきたものの、最初はちょっとこう閑古鳥がなくて
全然です。
あ、はい、そのじゃあ後、私は今のね、こう本当にこうハッピードラッグさん、しかこうイメージないんですけれども、どういうこう経緯があったか教えていただいてもいいですか？
どういう経緯っていうか、お客さん来ないので、いろんなお役所とかに注文取りしたりですね、配達したりですね、
はい、
でこれからは相談薬局の時代だって言って勉強したりですね、調剤の時代だっていう話もあって、薬剤師会の若手として動こうと、動いたんですが、思うようじゃない時代があって、いろんなその時代時代で変化していくんですよ、
なるほどね、
はい。
お客様が増えたきっかけっていうのは何かあったんですか？
ずっと増えなかったんです。ですから配達に行って、注文取りして配達に行くので1日終わってて、と売り上げ倍になりましてですね。
ああ、そうですか。
で、気がついたのは、そこの立地ではいつまでもお客さん来ないということが分かって、で、その元一番に近い方に出て行ったんですね。
はい。
それが一つのきっかけだったような気がします。
なるほど。市場っていうのはどこの市場のことですか？
波打ちにですね、漁船センターっていうのがございます。非常に繁盛してました。
じゃあそういう人が来るところにこうお店を出そうというところが、まず一つこう成功をしたっていう、
まあ成功ってわけじゃないですけど、
その他にといいますか、さらにこういろんな多分取り組みとか工夫をされたと思うんですけれども、
その当時青森市は南蛮時代って言ってですね、業界の方は皆さん知ってるんですけど、私どもの原価以下で商品が売られるという、非常にそのいわゆる乱売なんです、その時代ですから、繁盛してる新町とかですね、古川にお店出したいんですけど、そこを行くともう完全にやられちゃうので、
値段競争で
価格競争ね、
なるほど、
かといって1日30人が50人60人ぐらいですから、まだ豊かな生活できません。なんで出店をその町外れに出そうというイメージで出店始めました。
じゃあこう他と競合しないところに出店をされていったということですね。今のこうハッピードラッグ、薬局さんといいますと、こうお薬だけじゃないっていうふうな、改めて考えてみますとイメージがあるんですが、
その当時お薬と化粧品と日用品、トイレットペーパーとかですね、それが普通に売られてたんですが、東京の方にいろんな勉強に行った時にですね、お菓子とかですね、ジュースとか売ってるんですね、
薬局で、
はい、で私ども薬局薬剤師としてはですね、そんなのまかりならんという時代でございましたので、変だなと思いつつも、ただこれからの時代はその自分でセルフにで買い物、カゴに、スーパーのようにセルフで商品をカゴに取って買うんだ、 接客だけが全てではないというお話聞いてきて、それを少しずつ導入 しました。
なるほど。
しかし最初はそのコンビニエンスの袋菓子とかジュースだけだったんですが、最近はお酒が2杯、冷凍食品、
そうですよね。
ですからちっちゃなスーパー、まあ、生物もございませんけど、ちっちゃなスーパーでありですね、ライバルがだからある部分スーパーであり、ある部分コンビニエンスストアなんですよ。そういう利便 性がありながら、そこだけになっちゃうとダメだと私は思ってまして、ちゃんとお薬説明できる、ちゃんとお化粧品売れる、それから調剤、それから体調悪い人をお医者様にご紹介すると、これが本来のドラッグだと思ってるので、
そうですね。
あのでもお客さんにとってはその何でもある、はい、あの小売店っていうのは便利なので、ドラッグイコール、調剤併設っていう感覚は弱いんですが、これからその時代に入っていきます。
なるほど。あのそれでこう、まあ、桜井さんがこう目標にされていた、例えば売上アップとか、お客様を増やしたいという思いは今どれぐらいまでこう叶ってるんですか。
まあ、あの100店舗をですね、作ろうよと。
すごいですね。
で今調剤入れて72店舗なので、まだまだ28店舗ありますけど、まあ、一応少し近づきました。
そうですね。
はい、
いや先生もよく行かれるかということをお聞きしたかったんですけど、
まあ、あのやっぱりね、いろんなものが揃うというのは、まあ、お薬を、まあ、買いに行くんだけども、だけどやっぱりそこでやっぱついでになんかね、いろいろ用が済んじゃうというか、まあ、非常に利便性が高いというのはやっぱ、あの消費者の方だったらすごく大事なことですよ ね、
うん、そうですよね。今はもうすっかりね当たり前になった光景かなと思ってたけど、今改めて聞くとね、すごく興味深いものがありました。ハッピードラッグスさんでですね、こう全社挙げてのテーマとか、こう目指してこられたこととか、大事にされてることとか、なんかそういったことを次お聞きしたいなと思うんですけれども、どういったことがありますか。
出店の部分においてはですね、若い時にその青森県には多くの従業員さんを雇用する企業はないと、ということを言われましてですね、だからあなたたち若い経営者たちは多くの従業員さんを雇用する企業を目指しなさいって言われたのが非常に未だに残ってまして、そうだと、だから多くの従業員さんを雇える会社になろうというのがスタートです。まあ、何店舗か出してましたんですが、その多店舗をしようというのはそこから始まりまして、で、あの地域にですね、あの人口少ない町もいっぱいありますし、地域に店を作って利便性を高めていこうと、ですから食品しっかり置いていかんとダメなんですが、だからこれからはあの人口減っていきます。高齢化が進んでいきますので、利便性のある店必要なんですが、ここに減ってただ単なる物売りではですね、成り立たなくなっていくと、いうことなので、専門性っていうのを少しこれから、今から出していこうと、いうふうに思ってるんです。
最初、ね、こうお客様を増やしたいっていうことで、
ね、
お店を増やしていかれたっていうことをさっきお聞きしたんですが、今のお話だと雇う人を、働く人を増やしたいっていうこともあって、お店を増やしていく、そこにもそういう、こう意味があったっていうことなんですよね。で、そこにまた、さらにこうお店一つ一つには、あの、専門性もきちんとこう、あの、持って、
これからはそこが、気になっていくと思います。
そうですね。
ああ、なるほど。あのところで桜井さん、あの、会社として、あのねぶたのスポンサーもされてるって聞いたんですけれども、
9年間、今年10年目になりますが、
はい。
ちっちゃい時、随分ちっちゃい時に一斉に太鼓がですね、まあ、青森にとって当たり前なんですが、でっかい太鼓がバーンと始まるんで、あの時にですね、涙が止まらなくなったんですね。で、その幼稚園か小学校1年生の時から、大人になったらねぶた出せるようになったらすごいなって自分で思ったのが、あの随分後になって、その10年ぐらい前、今から10年ぐらい前にそんなこと思ったことあったねって言って、よし、じゃあスポンサーっていうか少しだけですけど、あ
の
地域貢献って言ったら かっこいいかも分かりませんが、始めました。
ああ、そうなんですね。まあ、でもその幼稚園小学校のちっちゃい頃の思いが今かなっているということなんです。すごい
ですね。すごいですよね。
とってもいい話。
いい話です
ね。こうその地域貢献ということで非常にその大切にされてるんだなということを今思ってるんですが、具体的にこう各店舗でこうスタッフの皆さんがされてることってこういろいろご紹介いただいてもいいですか。
あの地域貢献っていうんではないんですけど、あの 子供が来たら、
はい、
風船あげようよ。
あら、
ほんで子供にしゃがんで、なかなかやってくんないんですけど、子供の目線に体下げてですね、で僕かわいいねって、
なるほど、はい、
3回ぐらいその同じお子さんに風船あげると、子供さんはそのお友達になっちゃいますから、
なるほどね、
お店に入るなり走ってきてですね、おじちゃん風船って言ってくれるじゃないかって、そういうコミュニケーションがね大事だよ。
はいはい、
それから、まあ、顔見知りの方に声かけするのは当たり前なんですけどはい、はい、これから独居一人で住んでる方が増えていきます、
はい、
だから、あ、お客さん元気とか、うん、ご飯食べてるとか、うん、お孫さん東京に行ってどうしてんだろうねとか、うん、そんな話をちょっとだけしようよって、でガンと捕まっちゃうと 2,30 分彼ら話し始めますので、 あまり長くなく、でも一人で家帰ると一人でしかいない、そういう人たちがますます増えていく。
そうですね、う
ん、だからその若いあなたたちが声かけしてあげると、うん、喜ぶんだって、うん、また来るんだって、それが会社の仕事なんだって、
うん、
物を売るだけじゃないんだって言ってるんですけど、
すごい、なるほど。いやいや、
小売業ってそんなのが当たり前なんですよ、うん、そうでなくてはいけないと思ってるんですけど、
なんかその対面じゃなくなっただけに、はい、もう確かにこうね、カゴを下げて自分で買って、うんうん、あのレジ済ませたら何も話さずに買ってしまう可能性もあるわけですからね。
従業員さんもですね、レジをいかに早く打つか、いかにサッカー袋に入れるか、はい、でありがとうございましたとは言うものの、つながりがないじゃないですか、
うん、
だからそうじゃないと、レジで長話されると困るんですけど、そうじゃなくて、
ね、ほどほどに、
ほどほどに、お客さんが切れたら手荒れてないとかね、アレルギー鼻炎ってくしゃみ しませんみたいな、だいたいいつものお客様ですから、鼻炎の方なのかだいたいわかります。
なるほどね。
なんかすごくその、うん、独居のご老人にとっても ね、うんうん、それはすごくその声掛けしてもらうのは嬉しいことでしょうし、はい、また従業員さんも社長さんにそういうふうに言われて、
はい、
なんて言うんでしょう、いい意味で気づくっていうか、
う
ん、部分がいっぱいあるんじゃないですかね。
若い人たち、そういうふうに教育受けてないので、あんまり気にしない人たちが非常に多いんですよ。ゴミ落ちてても気にしない。
そうなんですよね。
お客さんは気になるんだから、拾おうよっていうのは恥ずかしい話なんですけど、そっからなので。
なるほどね。
多分自分が80歳になって一人居住まいになった時にですね、若いその女性の従業員にですね、お客さんいつも元気ですねって言われると、また買うものなくても行きますよね。そういう形大事だと思うんですよ。それがもう本当にハッピードラッグってそうなんだよっていうのをいつも言ってるんですけど、なかなかですね、まだまだ教育が不足してます。
いえいえ、でもそういうね、社長さんの言葉の中でこう従業員の方がもう物をまあ売ってるとか、うん、専門知識を提供してるっていうだけじゃなくて、なんか想像力とか ね、
そ、 ね、
そのコミュニケーション力とか、そういったものもなんか働く中でこう養えるって、なんかすごくいい職場ですよ、
う
ん、
そうだ ね、 ね、本当に、
いや本当ですね、まあ、
従業員さんが一人前になってね、いろいろこう社会の中で将来生きていくわけですから、
は
い
は
い、こういろんなことをこの単なる物を売るだけじゃなくて、お客さんとお話しするといっぱい勉強になるじゃないですか。
そうですね。
そういうの大事なんだって言ってるんですけどね。
桜井さん、ハッピードラッグさんでは、こう、様々な新たな取り組みをされているということなんですけれども、ぜひ、ご紹介いただいていいでしょうか。
はい。カーブスっていう女性専門の、
はいはい、
運動をやってます。
増えましたよね。
最近増えてきました。
全国でもう店を出せるところがもう非常に少ないみたいですが、私も今5店舗やらさせていただいてます。
ね、
ああ、そうなんですね。
とても気軽に、
うん、そうですね、
行けるということで。
近くのスーパーさんとかの2階をお借りして、
はいはい、
そこでその30分、その一回り30分の運動をするんですが、
はい、
そうすると汗をかいてですね、普段運動しない方が運動するので 2,3 キロを痩せになって、痩せると昔のお洋服が着れて、
そうそう、
それからお化粧も普段もう忘れちゃった化粧をするようになり、
そう
で一緒に運動している人たちとご飯食べに行ったりですね。
なるほど。
あんまりご飯食べてお酒飲みに行くと、また元に戻っちゃうんじゃないかなと思うんですが、
また運動すると、
またカーブスに戻ってくると
、体を動かすっていうのはすごいいいことだと思うんです。
そうですね、
そうですよね。
ですから今最初、最近は眉ゆう眉ゆうって言って美食の時代になっちゃいましたから、はいはい、ますますウエストが、ですから運動して汗かいてお友達作るっていうのはですね、いいなと思って始めたんです。
そうですね、
はい、一つ忘れたんですけども、会食、 お一人でお住まいになって食事が粗末になってるって方が多いっていう風なので、うんうん、その取り組みを今3月から始めています、うん、うまくいくとですねこれを少しずつ増やして、うん、非常に困ってる方多いっていうことなので、うん、そういう部分もまああのハッピードラッグとしてはやっていこうというふうにも思っています。
なるほどね。
はい。
全てがこうつながってる感じですね。
イメージです。
うん、そうですね。はい。はい、こうさらにあの今県で、はい、まあ短命県返上ということが ね、はい、あのよく私たちも耳するんですけれども、そのことに対してもさまざまなあの取り組みをしてくださってるとお聞きしたんですけれども、
あの全国一の短命県ということで、うん、弘前大学の中地先生の講演を読ませていただいて、そうだって言ってですね、なんでそうだっていうとお客様とお話するとね、はい、俺はタバコやめるぐらいだったら死んだ方がいい、
そうなんだよね、
酒やめるぐらいだった、ほんでご本人やったんですが、全国一酒を飲み、タバコを吸い、
はいはい、
体をかさんで塩分は全国の4番目か5番目ですから、
はい、
でも自分の健康を自分で守ろうよ、セルフメディケーションっていう、そういう意識があればいいんですけど、ないんですよ。だからこれはね、私どもドラッグとしてはそれをつっついていこうっていうんで、もう5年6年前からやってるんですけど、講演会27回やってます。でお客さん来てくれるんですいつも、ですが何も変化がないと、話聞いて帰るだけ。
そうですか。
いや残念なことなんです。
なるほどね。
ですからあのいろんなイベントをしてですね、はい、なんとか気がついて行動を変えるっていう。
そうそうそう。
それ大事ですよ。中地先生も言って、行動変わらないとやったことにならないんですよ。
それやんないとね意味ないんですよ。
ですよね。
意識が変わって行動が変わると。はい、
じゃあその27回の講演会ではもう足りないということで、
さらに講演会だけじゃダメということだと思うんですよ、それからあの5回目になりますけど、青森ドラッグストアショーっていうのを作り、お客さんに来て、産業会館でやってます、来ていただいて、いろんな実験、メーカー様っていうのは新しい提案、新しい実験、新しい取り組みしてるんですね、でそれをお客様にお知らせする、テレビの宣伝だけじゃなくて実際触ってみるとか、はい、試飲してみることによって、 あそうなんだって、勉強になったよとか、うん、あそうなんだってこう気がついていただければいいなと思ってるんですけど、
あれこうすごくたくさんのブースが
100
で
のブースなんですよ、
やっぱりね、すごくたくさん ね、
うん、だいたい1万2000人から去年が1万7000、
すごい、
2日間ですから
今年もまたご予定されてるんですよね、
はい、6月にまた
やります、はいね、そういった本当にさまざまなこう取り組みを、ねうんうんうん、されて、我が青森県のこの短命県をなんとか、うんうん、
少しでも
そうですよね、頑張ってくださってるんですけど、村下先生いかがですか今日お話、ね、聞かれて、
いろんなお話聞かせていただきますけど、ねまあ、一つあのご商売というかビジネスとして、やっぱ社長さんが時代時代に合わせてこう業態をうまく変えながらこう発展されて、まあ、地元に雇用を作りたいんだっていう思いで突き進む姿もまあ素晴らしいなと思ったし、やはりその町の薬局の果たす役割ってすごく重要だと思うんですよね、やっぱり健康のことを考える一つきっかけになる場所ですから、そこが、まあ、町の、まあ、ある意味健康ステーション的な役割として、まあ、地域のさっきあの桜井社長もおっしゃってましたけど、やっぱお年寄りとか子どもにお声かけしながらこう啓発するって、まあ、だからあの健康の意識変えるってそう簡単じゃなくって、やっぱ地道ないろんなところでの活動がやっぱあのつながって初めてできることだと思いますから、そういう意味ですごく重要な役割も担っていただいているなと思いますし、まあ、ますますぜひご活躍いただきたいなというふうに思いましたね、ありがとうございます、
ぜひ行動を変えましょう、うんということで今日は、村下先生と一緒に株式会社丸大桜井薬局代表取締役社長の桜井清さんにお話をお聞きしました。桜井さん、村下先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。